ワンヌマクラブ。
さあ、ワンヌマプラスのお時間です。この時間はコース FM パーソナリティの上田光平がお届けしていきます。さて、先週からこの時間は沼津駅周辺整備部のお二人にいろいろと沼津駅の豪華事業についてお話を伺っていますけれども、今週も引き続き詳しいお話を伺っていきます。沼津駅周辺整備部推進課の神戸さん、そして整備課の真田さんです。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回はですね、鉄道高架事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業の概要について説明していただきました。この事業によってこれからの沼津というのは大きく変わっていくということなんですね。
はい、現在 JR 沼津駅周辺では鉄道高架事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業によって、駅の南口には大手町再開発ビル飯田出や、駅の北口には総合コンベンション施設プラサベルデなど新たなにぎわい拠点が完成しました。また鉄道高架の完成を見込んで、民間投資によって専門学校や病院、オフィスビルなどが次々に建設されて、新しい街並みが広がってきているところです。今後も鉄道高架事業が進捗することによって、沼津の街は目に見えてさらに大きく変わっていきます。
はい、さらに大きく変わっていくということで期待が高まるわけですが、その鉄道高架事業の工事、どのように進めていくんでしょうか。
現在御殿場線ホームの北側に貨物の線路がありますが、まずこの貨物駅の機能をですね、原西部地区の方に移転させます。その後、貨物の線路の跡地に新しい東海道本線上りホーム、御殿場線ホーム、東海道本線下りホームの順に高架に切り替える工事を段階的に進めていきます。
はい、段階的にというお話がありましたが、この工事期間というのはどれくらいかかるんでしょうか。
貨物駅の移転先の用地取得完了が前提となってくるんですけども、高架本体工事の工事期間はおおむね13年を見込んでおります。沼津駅は大きな駅であって、列車を運行させながらの工事となりますので、長期間を要しますが、工事中におきましても順次空いてくる鉄道跡地の方を活用することが可能になるなど、さまざまな事業効果が現れてきます。はい、今後も市民の皆さんのご協力を得ながら、一日でも早く完成できるように工期の短縮に努めてまいります。
はい、工期のお話ありましたけれども、そもそも貨物駅車両基地、こういったものの移転がなぜ必要なんでしょうか。
はい、現在のですね、駅周辺を高架化しますと、今ですね、駅周辺にあります貨物駅や車両基地がですね、この鉄道本線に接続ができなくなってしまいます。
はい、
仮になんですけども、現在のこの位置のままでですね、鉄道の高架に合わせて、この2つの施設もですね、一緒に上に上げる、つまり高架化した場合には、非常に莫大な事業費が必要となりますし、沼津駅周辺にですね、その今もあります広大な、鉄道敷地が残るなどしまして、事業本来の目的である町の再生ができなくなります。そのためですね、この両施設につきましては郊外の方に移転をさせる計画としています。
さらにさらに莫大な費用がかかってしまうということで移転が必要だということなんですが、その移転先の用地の取得率っていうのはどれくらいなんでしょうか。
はい、今年の1月現在ですけども、新しく作る新車両基地の用地はほぼ 100% 取得できております。また新貨物ターミナルの用地ですけども、現在約 86% を取得しています。事業の早期着工を目指しまして、任意交渉による任意取得に全力で取り組んでいますけども、昨年より土地収用法の手続きも合わせて進めています。またですね、取得したこれらのですね、事業用地につきましては、職員などがですね、定期的に草刈りをするなどして、適正な管理に努めているところです。
草刈りなどで、管理もしてらっしゃるということなんですけれども、はい、用地取得、これ数字で見るとかなり進んでいるようですね。新しいその貨物駅っていうのは どのような施設になるんでしょうか。
はい、現在ですね、駅の周辺にあります、貨物駅のこの作業方式なんですけども、荷物の積み下ろしをするために、これまでですね、長く入ってきた、貨車のですね、切り離しをしたりして、その後入れ替えやまた連結などの作業を伴いまして、まあ、貨物駅の設備がですね、非常にこの広いスペースと、まあ、複雑な線路の配線が必要となるというところで、大変長い時間と手間がかかっているのが現状です。
はい、
これに対してですね、新しくできます、貨物ターミナルの方ですけども、名前をですね、着発線2駅方式という、最新の方式を計画しています。
はい、これが着発線2駅方式ですね。
はい、この新しいですね、はい、この方式ですと、貨物列車がこの貨物のですね、駅に到着すると、到着したその線路の上でそのまま、貨物のコンテナを積み下ろしをして、作業が終わるとそのまま出発するというような手順になりますので、はい、今のようにですね、まあ、いちいち切り離しをしたり、連結をしたり、入れ替えをするというような作業は、なくなりましてですね、まあ、これに伴って設備も非常に簡素化されます。ですので、まあ、作業時間も大幅に短縮して、輸送の効率化が図られるというようなことになります。またですね、今まではですね、連結作業のたびに近隣のですね、踏切の遮断時間があったんですけども、まあ、これも合わせてなくなるというようなことになります。
はい、
あとはですね、この移転先の周辺整備としまして、新車両基地ではですね、南北をつなぐ、都市計画道路の、片浜西沢田線やですね、この鉄道跡地を活用して作ります、片浜地区と沼津駅をですね、こう直接結ぶ道路なんですけども、これも都市計画道路の大手町片浜線、またですね、周辺の水路や緑地の整備を行うなどですね、片浜地区のまちづくりを進めているところです。またですね、この新貨物ターミナルを予定している原西部地区ですけども、ここにつきましても周辺道路や水路、緑地などの環境整備を行いまして、地元の皆様と一緒にですね、原西部地区のまちづくりを進めていっているところです。
はい、水路、緑地、道路、いろんなものが整備されていくということになるわけですね。で、その鉄道高架事業、沼津駅のあたりだけ関係する事業だと思っていたんですけれども、今お話があったように、いろんなものが、ね、合わせて出来上がってくる、市全体に大きなインパクトを与える事業ということですね。
はい、沼津市は鉄道による南北市街地の分断が最大の課題となっておりまして、豊かな地域資源や広域交通アクセスに優れているという高いポテンシャルを生かしきれていないのが現状になります。鉄道高架事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業は、中心市街地が抱えるさまざまな課題をですね、抜本的に解決しまして、交通の円滑化のみならず、鉄道跡地などを活用することで良好な居住空間などが生まれて、また民間投資の方も促進されます。で、その経済効果やにぎわいが沼津市全体に波及することで、雇用の創出でしたり、交流人口の拡大、定住人口の確保にもつながりまして、地域経済の好循環が生まれます。
はい、
大規模な事業でありますので、市民の皆様には今後も、事業の必要性でしたり、事業効果、新たな街づくりのビジョンなどを丁寧に説明しながら、事業へのご理解とご協力をいただけるように、努めているところでございます。
はい、まあ、確かにその市民の皆さん感じること、思うことそれぞれだと思いますので、そういった部分、市の皆さんがですね、市役所の皆さんが一生懸命説明をしていくということですからね、市民の皆さんにもご理解をいただきたいということです。さて、広報沼津以外にも広く情報発信しているものはありますでしょうか。
はい、沼津土木事務所が、毎月25日にですね、広報誌を発行していまして、事業の内容などを写真やイラストを使って紹介しています。沼津市の方も事業 PR に関する取り組みなどを掲載しております。この広報誌なんですけども、各地区センターや図書館をはじめとしまして、マックスバリューや石橋プラザといった商業施設など市内約50カ所で配下をしております。 また市民の皆様と鉄道高架完成後の街のイメージを共有するためにですね、将来の沼津駅周辺イメージ CG を市のホームページや YouTube の方に掲載しております。1分ちょっとで終わる動画になってますので、はい、皆さんぜひご覧ください。
ね、これイメージ CG が掲載しているというのは皆さんご存知だったでしょうか。どんな風に沼津駅周辺が変わるのか気になってらっしゃる方、ぜひ一度ホームページご覧いただきたいと思いますし、広報沼津にももちろん、まあ、こういった情報がですね随時発信されておりますので、広報沼津もぜひご覧になってください。さて、静岡県と沼津市の職員の皆さんが定期的に事業説明会を開催しているというふうに伺ったんですけれども、詳しく教えていただけますか。
はい、街角トークという、事業説明会の方、県とともに開催の方しているんですけども、具体的に何をやっているかといいますと、事業完成後のイメージ模型でしたり、事業を説明するパネルなどを展示しながら説明会の方を開催しております。
はい、
この街角トークなんですけども、沼津駅周辺地区でしたり原地区の商業施設のほか、アスルクラロ沼津のホームゲームでも開催の方をしました。
はい、
この時はですね、アスルカラー、水色ですかね、
はい、
の事業 PR 用うちわを、配布しましたけども、試合観戦中に、多くの、観客の方々に、使っていただきまして、まあ、応援にも一役買えたのではないかなというふうに思っております。うん、また、昨年の3月には、確定申告の会場でもありますキラメッセで、街角トークの方を開催しましたけども、沼津市民だけではなくてですね、県東部地域の方々にもご来場いただきました。
はい、いろいろ発表があるようですね。
そうですね、鉄道高架事業に関するさまざまな、ご質問、いただいて、それにお答えをしているんですけども、毎回多くの方々から、事業を早く完成させてほしいといったような、強い要望の方、受けております。私どもも同じ思いで日々の業務に取り組んでいるところです。また鉄道高架の完成に合わせまして、広くなる駅前広場にはゆったりできる芝生広場を作ってほしいとか、新しい駅舎は沼津らしいデザインが必要といったようなご意見の方もいただいております。今後の街づくりなんですけども、
はい、
市民の皆様と共に考えていけたらと思っておりますので、この街角トーク開催時にですね、近くを立ち寄った際には、ぜひ、意見を聞かせていただければというふうに思います。開催日時等は、市や県のホームページでお知らせをしていますので、興味がありましたら、来ていただけたらと思います。
はい、もっとこうしたらいいんじゃないとか、こういう空間が必要なんじゃないなんていうね、意見もいろいろ市民の皆さんからは出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ、そういった意見もぜひ率直なものを聞かせてほしいということですね。はい、わかりました。いろんな取り組みについてのお話をいただいてますけれども、その他にもいろいろあるようですね。
はい、昨年の7月ですけども、移転を予定しております新貨物ターミナルの建設予定地におきまして、原新田、一本松、桃里自治会の皆様をですね対象に、環境対策の効果を体験できます、オープンハウスを開催いたしました。当日は照明器具のサンプルやですね、新貨物ターミナルの模型などを展示したほか、環境対策に関するご説明をさせていただきました。50人以上の方が来場されまして、実際にこの防音壁を設置してその効果ですね、音のこの消音の効果をですね実感していただいたところです。
まあ、こういった取り組みもやっていらっしゃるということですね。さあ、その、鉄道高架事業の、完成後の模型ですけれども、これ、今も見ることができるんでしょうか。
はい、こちらのですね、沼津駅周辺総合整備事業の、完成イメージ模型はですね、現在駅の北口にありますキラメッセ沼津の2階に展示してあります。またですね、すぐ隣にはですね、新貨物ターミナルのですね、完成の模型も展示してありますので、ぜひですね、キラメッセ沼津にお立ち寄りの際には、ご覧になって見ていただければと思います。
これね、個人的に実は先日拝見したんですよ。 偶然その前を通ったらこんな模型が展示されてるんだと思ったんですけれども、いやこれからこんな風に沼津が変わるんだと思うとちょっとワクワクしてきますので、はい、いろいろお感じになることもね、もちろん市民の皆さんあるかとは思うんですけれども、一度ぜひきらめっせ沼津お立ち寄りの際にはこの模型も、ご覧いただければと思います。さあ、最近ではこの事業の PR、 若い世代への PR も力を入れているそうですね。
はい、推進課の職員がですね、大原公務員医療観光専門学校や、沼津情報ビジネス専門学校、沼津西高校の方に、お邪魔をしまして、事業説明をさせていただきまして、合わせて将来沼津駅周辺に、こんな施設が欲しいよとか、街づくりの、コンセプトをこうしたいよっていうような、自由に意見を出し合うようなグループワークを、実施しています。市民や観光客が一息つける足湯が欲しいとか、気軽に運動のできるスポーツ施設が欲しいといった、若い世代の方々がこう自由な発想で、今の沼津駅周辺にはない施設を、高架下や、鉄道跡地に作ってほしいという、大変多くの意見が寄せられました。
特にこう若い世代の皆さんにもですね、いろんなご理解ご協力をいただきたいと思います。さあ、親子向けのイベントはありますでしょうか。
毎年ですね、夏休みに市内の小学生とその保護者を対象に沼津駅周辺親子見学バスツアーという、イベントを開催しております。今年度で、13回目になりまして、
はい、
プラサベルデの中で鉄道高架事業や、沼津の街づくりについて、説明をした後に施設内の見学を、皆さんしています、はい。で、またですね、普段は入ることができない JR 沼津貨物駅を、見学して、コンテナや大型のフォークリフトの運転台に乗ることも、できます、
はい。
JR 貨物の制服をですね、親子で来て撮影したり、間近で、普段そんな近くで見れないようなハイブリッド機関車なども撮影したり、こう鉄道とか電車がもう大好きなお子さんにはたまらないイベントにもなっていまして、実際貨物の駅長さんの方もこう答えに詰まってしまうぐらい貨物列車に詳しいお子さんも参加いただいてます。
もう駅長さんもわからないぐらいのマニアな質問を子どもたちがする時もあって、駅長さんも困っちゃうっていう話ありましたけれども、はい、でもこれお子さんもそうですけれども、お父さんとかね、ご家族の皆さん楽しめるイベントですね、
はい、おかげさまで大変人気のあるイベントに、なっています、
はい。
特に写真撮影するスポットが多いですし、普段は聞くことができなかったり、入れないところに入るっていうことで、小学生の皆さんの夏休みの自由研究としてこう活用しているというふうに、聞いております。毎年7月頃にですね、広報沼津でしたり、ホームページで募集のご案内をする予定ですので、興味のある方は、ご覧ください、
はい。ちなみにちょっと脱線しますけど、お二人もこういうお仕事についていると鉄道に詳しくなるっていうのあります？
そうですね、実際ただ仕事の中でですね、はい、JR 貨物さんとかですね、はい、打ち合わせをする機会がありますので、貨物さんの本社なんか行くとですね、昔のこの列車の写真ですとか、こうプラレールで展示してあるというかですね、なかなかこの昔の貨物列車って見る機会がないんですけども、そうした時にはですね、かなり見入ってしまいます、
はい。貨物列車っていうのはもうかなりもう二十何秒っていう ね、
そうです
ね、長い車両で走りますんで、こうマニアにたまらないかと思うんですけれども、いろんなこう親子向けのイベントなどなどあるということでご案内いただきました。若い皆さんがね、こうやって街に関心を持つというのはとても大事なことですね。
はい、魅力ある街づくりを実現するためにはですね、さまざまな視点からご意見をいただくことが欠かせません。各種イベントでしたり事業説明によって、自分たちが暮らす街が今後どうなっていくのか、またどうあるべきかを考えていただく機会の一つになっているのではないかなというふうに思っております。
はい、
鉄道高架事業は交通環境の改善だけではなくて、南北市街地の一体化による回遊性や利便性の向上が図られるとともに、駅周辺に発生する 広大な鉄道跡地等を活用することで、さらなる民間投資を呼び込むなど、地域経済の活性化などにも寄与する事業になっております。多くの市民の皆様から、本当にたくさん期待を寄せられておりますので、今後も静岡県と協力しながら、一日も早い完成を目指して全力で取り組んでまいります。
はい。ということで、沼津駅周辺の高架事業についてお話を伺ってきました。この時間は沼津駅周辺整備部推進課の神戸さん、そして整備課の真田さん、お二人にお話を伺ってまいりました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。